フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。申し訳ございませんね、このとこずっと僕一人での収録が続いておりますけどもね、番頭さんがですね、出張のお仕事が結構ありましてね、なんか飯田の方に行ったりあちこち出張されてて、その関係もございましてですね、日本撮りとかしてさっさと収録して送らないと、編集が間に合わないということでね、僕一人でお届けしておりますけども、今週もですねお便りがいっぱい来ておりますので、どんどん紹介していこうと思います。さあ、まず1つ目からいきましょう。ごめんくださいということで、岐阜県の文江さんですね。エースさん、クラゲさん、こんばんは。このネタ送ってないですよね。スマホに変えてから送信済みのメールのフォルダー分けができなくなって、何を送って何がまだなのかわからなくなっちゃいました。受信箱は分けられるのに。で、今日お届けします変な食べ物は焼きそば UFO チーズソース味。チーズ好きなのでちょっと食べてみました。これはもう焼きそばじゃなくパスタのカルボナーラのカップ麺です。くさっと思ったらやっぱりバターオイルが使われてました。カルボナーラ好きなんだけど、普通のカルボナーラはバター臭くないんだもん。一平ちゃんといい、 UFO といい、もはや焼きそばとは言えないいろんな味が出てますけども、最近一平ちゃんで梅味なんてのもあるけど、焼きそばはソース味か醤油味でいいや、ということで画像がね添付されてますけどね。 UFO のチーズソース味、これ美味しそうじゃないですか。で、僕はそのバターオイルを使ってのね、そのバターの香りに対して臭っとは絶対思いませんのでむしろいい香りだと思いますんで、これはちょっと食べてみようかな。ね、ローストガーリック仕立て、いいじゃないですかね。僕ガーリックも大好きですし、これは一度食べてみようかな。なんかほんといろんな味の出てますよね。あんまりこう魅力を感じないものも多々ありますけども、そんな中でこの、UFO のチーズソース味はちょっと惹かれるな。これ美味しそうだな。前にねコンビニのお弁当というか麺類でね、チーズ仕立てのうどんっていうのがあったんですよ。それがねなんかちょっとカルボナーラっぽくて、これはいけるかなと思って食べてみたら、ダメでした。やっぱりね、ちょっとうどんの太さと合わないな。うん。やっぱりうどんはうどんで。焼きうどんとか美味しいですけどね。うん。はい。さあ、次はですね。Sさん、倉部さん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリーです。 いつも通っている和裁教室で、あ、この方ね、着物作ったりしますからね、和裁教室でとっても素敵な話があったので投稿したいと思いました。銘仙というジャンルにあたる布でしょうか。あの銘柄の銘、あの金編に名前ですね、に仙台の仙、銘仙、絹織物なのですが、お母さんが PTA の授業参観に行くときや独身女性が映画館デートに行くときのようなちょっと素敵な普段着というレベルの着物のことです。銘仙ね、鮮やかな紫にブドウの葉っぱモチーフのアンティークっぽい着物を縫ってる生徒さんがいました。それどうしたのと聞くと、話は長いんだけど聞いてくれる？実は戦前はうちは、養蚕業、あの蚕ですね、養蚕業をやっていて、質のいいお蚕さんの繭は出荷して、質の悪いのを何年もかかって貯めておいたの。それをおばあちゃんが自分で旗を折ってね、染色に出して、おばあちゃんが縫って着物と羽織に仕立てて、戦後間もない何もない時代に母とおばに同じものを嫁入り道具として持たせてくれたの。母もおばもとっても気に入って、着まくってボロボロになっちゃった。お尻が擦れたり、袖が汚れたりして、そのボロボロになった母の着物と羽織、おばの着物の3着を使えるところだけ寄せ集めて、3個1個ですね。3個1にして、なんとか1着の着物にしようとしてるの。なんかすごくないですか？お蚕さんから育てた繭を染色加工に出して、自分で旗を折って持たせてあげる母心。養蚕業といっても所詮は旗織りは素人ですよ。よく見ると裏に、糸の結び目があったり、傷物と言われるものですが、普段着る分には全然 OK です。それをなんとか復活させようとする孫心、着物は財産になると言いますが、お金では買えられないものを大切にする日本人の心こそ財産だと思ったエピソードでした、ということでね、いい話ですね。もともとやっぱりそのね、日本の着物とかいうの春こう何ですか、古くなって着古したりしたら、なんかいろいろね、それを使って座布団のカバーにしてみたり、最後は雑巾にしてみたりとかね、そうやってもうリサイクルで やってきたわけですから、その日本人のね、そのものを大切にする心っていうのは、これは素晴らしいですよね。そういうのがいわゆるその和装着物にはそういう道筋があるっていうのが、これすごいですね。うん、まあ欧米でもね、そのパッチワークとかいろいろその大切にね使っていこうっていういろんなあれがありますけどもね、習慣がね、大変いいエピソードですね。なんかちょっと嬉しいですね、こういうお手紙を読むと。はい、これはですね、エースさん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々、こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。突然ですが、今から数十年前の私が花も恥じらう女子高生だった頃の思い出話を一つ披露します。高校に入って洋画を見るのが大好きな友達ができたので、一緒に映画のはしごをしに行きました。彼女は洋画好きが高じて英語が得意なので、時々、字幕には訳されていないセリフを小声で教えてくれたりしました。そしてあるハリウッド映画を一緒に見た時、私は主演俳優のファンになりました。私は誰かを好きになると速攻で好きですと気持ちを伝えないといられない性分なので、そのハリウッドスターにも自分の気持ちを伝えたくなりました。当時の映画雑誌のロードショーとスクリーンありましたね、今でもあんのかな、を買って、ファンレターの宛先と例文を見て、友人にも手伝ってもらい、丸1日費やして便箋2枚のファンレターを書き上げて、英語の先生にもチェックしてもらいました。満を持して郵便局から生まれて初めてのエアメールを出し、やりきった感でいっぱいになった私はそれですっかり満足してしまいました。それから一月後、学校から帰宅すると私宛にエアメールが届いていました。ファンレターを送ったことをきれいさっぱり忘れていた私は、なぜ私にエアメールがと不思議に思い、とりあえず開封すると、中にはあのハリウッドスターのモノクロのブロマイドが1枚入っていました。印刷だと思いますがサインも入っています。思わずキャーと悲鳴を上げ、親が心配するほど小躍りしました。私のファンレターが彼の手元に届いたかは分かりませんが、彼の事務所が外国からのファンレターにもわざわざ ブロマイドを送ってくれたことに感激して、さすがハリウッドはファンサービスも違うとしばらく喜びをかみしめていました。翌日学校にそのブロマイドを持っていき友人に自慢しまくると、本当に返事来るんだね、ファンレターって出してみるもんだねとみんな驚き羨ましがられました。そのブロマイドは大切に持っていましたが、度重なる引っ越しで、いつの間にかなくしてしまいました。残念すぎ。で、そのハリウッドスターが誰かというと、ハリソン・フォードなのです。ラジオネームハリソンさん、ラジオネームにするほどハリソン・フォードが好きなら今からでもファンレターを出してみてはいかがですか。それではということで、すごいですねこれ。ブロマイド送ってくるんですねハリソンさん。すごいですね。ということで、九十九里浜子さんからリクエストを、いただいてます。今日の一曲目聞いてください。フェイストゥエースで Into the Blue。はい、引き続き今日もですね、一人寂しくお届けしておりますが、お便りまた続けて読んでいきましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょう。新年早々、私の拙いお便り読んでくださってありがとうございます。ちょっと時間差があるけど今年もよろしくお願いします。お二人はどんなお正月を過ごされたのでしょうか。ファンとしては気になります。でもプライベートは侵害しちゃダメですよね。それに聞くと意外と普通やんってことになりかねないですし、そこはそっとしときますね。普通です。ね、普通やんっていう、そういう感じです。ほんでもって、今年は関西過ごそう。毎月フェイストゥエースに会えるんじゃないか。スケジュール見てテンションマックスのハリソン姉妹です。もう寂しい思いをしなくて済みます。なんちゃって。休みを頑張ってゲットしなければ。平日の S さんは仕事終わりでも大丈夫だし、こう見えても主婦ですから、どう見えてるかわからないんですけど、節約して少しでもファンとしては参加しせねばなりません。そんな気持ちで日々働いています。最近は解散や休止が流行ってますから、もしそんなことになったらどうしようと想像したりして、思い詰めないでゆるーく長く続けてください。そんなこと誰も言ってないのにすみません。でも考えたらアーティストは大変ですもん。新曲は出さなきゃなんないし、ファンサービスはしないといけないし、そんな時はビールで発散しましょう。なんだかわけわかんなくなりました。と にかくそういうことです。それでは次回のお便りに期待してください。ハリソンでした。ってことでね、ハリソンさんね、なんちゃってとか言ってる場合じゃないですよ。ファンレター出さないとねえ。ブロマイド送ってきますよ。ねえ、びっくりしましたね。ぜひあのトライしてみてください。それで結果が分かったらぜひまたね。次、さんクラゲさん番頭さんこんばんは。三重県津市のうさこです。ある日4歳になった息子ヘウ太郎かっこ仮名当たり前だヘウ太郎ってなんでが、夫に向かって言いました。ねえお父さんもんどり打って明らかに保育園への送り迎えの車内で聴いているアルバムネクストページの影響です。もんどり打っても走り続けろと歌詞にある Go for it が特に息子のお気に入りで、イントロの、クラゲさんのおたけびににやりとし、おおおというコーラスを一緒に歌うことも、でもまさか歌詞の一部がこんな質問につながろうとは。改めて言われてみると夫も私ももんどり打つって具体的にどうやればいいのか分かりません。ジタバタしながらひっくり返る感じ。とりあえず息子の要望に応えるべくネットで検索してみました。もんどり打つ、空中に飛び上がって回る様子を指す。なんだこれ。全然違うな。いきなり難易度が上がりました。飛ぶの？しかも回るの？脳内にアクセルとか、ルッツとかフィギュアスケートの映像が浮かんでは消え、さらに調べてみました。もともとは舞台演劇から来たお約束的な表現、かっこわざと派手に倒れる様子で、語源は侍が、髪を束ねている元取り、あれですね、ちょんまげのところのね、元取りをぐるりと回転して倒れ込んだ時に頭がから地面に落ちると、その髪の毛の付け根を地面にぶつけてしまうことから、元取りを打つとなり、それがもんどりを打つになったのだそうです。元取りを打つ、そういうことですか。つまりぐるっと回って頭のてっぺんから落ちると。大惨事の予感です。あ、これ素人が手を出したらいかんやつや。息子には諦めてもらいました。そんな息子も春にはお兄ちゃんになる予定だったりします。そうですか。二度目の妊婦生活を慌ただしく送っている私ですが、残念なのはライブに行くことが難しくなってしまったことです。でもいつか必ずまたライブに参加しますので、それまでエースさんもクラゲさんもお体に気をつけてくださいね。お元気なお二人に再びお会いできることを楽しみにしています。ということで、うさこさん、何、春にはお兄ちゃんになるということはもうあれですね、お腹でグリグリ動いてる頃ですね。もう男の子か女の子か分かったのかな、それともあえて聞かないのかな。ねえ、あえて聞かないって人結構いますよね。聞いといた方がいいのに。まあそれはね、個人個人のこの主義がございますからね。はい、そうか、頑張ってくださいね。大変でしょうけどね。でも二人目だから、まあね、まあねって何がまあねかよく分かりませんけどね。はい、そうですか。もんどり打つってそういうことなのか。ちょっと、いいネタを仕入れてしまったな。初めてお便りします。群馬県前橋市在住の高崎のんのんと申します。前橋在住なのに高崎のんのんさんなんですね。この辺どうなんでしょうね。毎回楽しく拝聴しています。先だって、この世の謎が一つ解けましたのでご報告したくメールしました。その日私は職場の本棚に貼ったカレンダーを見ながらイヤホンでネクストページを聞いていました。アルバムの終盤、オープニング SE に差し掛かった時、なんだかいろいろなものが込み上げてきて、思わず両手を胸の前で握りしめ、あー、ライブ行きたいとジタバタしてしまいました。その瞬間悟ったのです。これはあの キキキリンさんのジュリーだと振るあれはこういうことだったのかと子供の頃の謎が解けました。おかげさまで2017年のカレンダーも入手でき、エースさん、クラゲさん、お二人のサインもいただくことができ、嬉しく新年を迎えています。ありがとうございます。以上です。ということでねジュリーってやつありましたね。時間ですよでしたっけ、あのドラマね。キキキリンさんがね、お風呂場のあのあれですよ、あれボイラー室の方かなに、あの壁にね、ジュリーのポスターが貼ってあって、それ見ながらジュリーとこう、あの両手を胸の前でこう握りしめてやる、それありましたね。ジュリーってのはあれですよ、あのザ・タイガースの沢田研二さんのことですよね。もうご存知ないという年代の方もたくさんいらっしゃいますからね。でも沢田研二さんまだあの音楽活動されてるようでね、すごいですね。ジュリー懐かしいな。はい、あ、メルボルンから来ましたチェレスタさんです。 S さん、クラゲさん、バトーさん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。ただいまメルボルン暑いです。うわー、そうだよな、南半球だもんな。南半球はクリスマスも大晦日もお正月も夏、日本の冬ぞ、冬至はこちらの夏至なので、夜の9時まで明るい日も。ただ30度超えの見渡す限り澄み渡った青空の日があったと思ったら、次の日は大雨雷雨で道が冠水したりかと思ったら、また晴れて暑くなるみたいにぐるぐる天気が変わっています。ただメルボルンの夏は同じ天気が続かないからこそ過ごせるみたいなところもあるようです。こちらではクリスマスは家族と過ごす日なのですが、私は学校からの友人の実家での、家族親戚集まり、にここ数年ちゃっかり混ぜてもらってます。いまだに誰が誰かわからない人も多々いますが友人の実家の家族親戚集まりかそれわかんないよね。楽しい場です。逆に大晦日は友人同士で集まって遊んだり、新年の花火を見たりという過ごし方が一般的。オーストラリアといえばバーベキューというイメージもありますが、実際は夏は暑い日だと、山火事防止で屋外で火を使っちゃいけない時もあるんです。あとは外で飲んだり海で泳いだり、夏になるとみんなアクティブ、いい季節です。日本と季節は逆なんですが、メルボルンの今を音楽で表すと間違いなくこの曲だと思うので、伝われの念を込めてリクエストしたいと思います、ということでね、リクエストをいただいてますけどもね。そうか、あ、南半球暑いんですね。全然想像がつかないですよね。あのもちろんあの理屈ではちゃんと分かってますよ。南半球ですから、もうクリスマスも、ね、大晦日も正月も夏だってのは分かってるんですけどもね、え、実感できないですよね。はい、それでは、の今日の2曲目ですけどもね、チェレスタさんからいただいたリクエストです。メルボルンの今を音楽で表すと間違いなくこの曲だということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで流星雨。
ような音を歌う て飛ぶよ。道を照らす歌探し求めさまよった8月の夜、銀河の彼方を指さしながら消え去るポーリンス
ター。健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここのとこね、ずっと僕一人の収録が続いてて大変申し訳なく思ってるんですけども、来週ももう一回ぐらいちょっと僕一人かな。まあその分ね、皆さんのお便りをどんどんどんどん紹介していこうと思いますしね、またいろんな二人だとなかなかそっちの方に行かない話とか話題とかもございますんで、なんかそんな話でもできればと思っております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775 本舗 @yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてる I'm not afraid to die.